辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、それでは引き続き後編の方をお楽しみください。
後半行ってみよう。
はい、そういうわけでございまして、後半ですけれども、前半では一つ目の原則の達成基準を紹介しましたが、ひろちゃん、
はい、
二つ目の原則も覚えてるかな？
はい、もちろんです。操作可能ですよね。
素晴らしい、その通り。二つ目はですね、7-2、操作可能に関する原則ということで、ガイドラインは4つあって、その中に、シングル A の達成基準は全部で9つあります。でまず、1つ目のガイドラインは T ボード操作可能に関するガイドラインで、達成基準は2つですね、7-2-1-1 T ボード操作に関する達成基準、それから、もう1つが7-2-1-2フォーカス移動に関する達成基準ということで、どちらもキーボードだけでも操作できるようにしましょうという達成基準になってます。
これも基本中の基本と言ってもいいですよね。
そうですね。で、次のガイドラインが 7-2-2 十分な時間に関するガイドラインというやつなんですけれども、まずですね、 7-2-2-1 時間調整可能に関する達成基準っていうのがあります。でこれは制限時間があるコンテンツの場合はユーザーが必要に応じて延長したりできるようにしようという達成基準です。
うん、これ例えばオークションみたいに制限時間がないと成り立たないものは例外になってるんですよね。
そうですね。でその辺もきちんと書いてあるんですけれども、そういう例外みたいなものも明記されているのが、今回の改正版 JIS の特徴の一つと言ってもいいかもしれません。で、そして今度はですね、2つ目の達成基準が 7-2-2-2 一時停止、停止、非表示に関する達成基準ということで、これは具体的に言うとですね、テキストがこう動いていたり、あるいは点滅してたり、またスクロールしてたりとかですね、あと一定時間経つと自動的にコンテンツが更新されるような、そういう情報に関しては、やっぱりこうユーザーが必要に応じて一時停止できるようにしようという達成基準になります。
5秒以内までならいいんですよね。
そうですね、5秒以内にピタッとこう止まって静止するんであれば別に何もする必要はないんですけれども、5秒以上続く場合には止めれるようにしましょうというものです。で次がですね、3つ目のガイドラインなんですけれども、発作の防止に関するガイドラインで、ここには1つだけシングル A の達成基準があって、 7-2-3-1、3回の選考または式1以下に関する達成基準というのがあります。
これは以前子ども向けのアニメ番組で問題になったような、激しい点滅はやめようっていうこと
ですね。そうですね、それをやっちゃうとね、ウェブコンテンツでも発作を起こしかねないということで、気をつけてほしいところです。で、これに関してはですね、実は海外の方ではチェックツールなんかが出始めてきてますので。
もう出てるんですね。
いずれそういう動画のファイルとかムービーのファイルをそのまま放り込むとピカピカみたいな、選考が3回以上あるところをチェックしてくれるみたいなツールが出てきてますので、いずれ日本語版みたいなものが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、それは便利ですね。
そうですね。さあ、じゃあ、続いていきますけれども、今度はですね、 7-2-4 ナビゲーション可能に関するガイドラインというのがありまして、ここはちょっと多くてですね、4つシングル A の達成基準があります。でまず、1つ目が 7-2-4-1 ブロックスキップに関する達成基準で、ブロックスキップって、いわゆるこれはスキップリンクのお話ですね。これについてはですね、改正JIS が公示される時点で、何らかの統一見解、みんなもこう迷っちゃうかもしれないので、どっちがいいかっていうのをですね、統一見解みたいな形で出せればいいかなといろいろ考えているところです。でただフラッシュとかシルバーライトみたいなテクノロジー使ってる場合に関しては、そもそも見出しのマークアップとかってできないので。
確かにそうですね。
フラッシュとかシルバーライトみたいなやつの場合には今後もスキップリンクが必要になるかなというふうに思うんですけどもね。
フラッシュなんかの場合はどうすべきか、これは検討しなければならないですね。
そうですね、はいはい。で次がですね、2つ目の達成基準が 7-2-4-2 ページタイトルに関する達成基準ということ、これは2004年版にもあったようにですね、ページの内容が分かるタイトルをつけましょうというやつです。で、その次3つ目が 7-2-4-3 フォーカス順序に関する達成基準ということで、まあ、これはですね音声読み上げ順序と非常によく似てるんですけども、まあ、画面を見てキーボード操作しているユーザーにとってはやっぱりタブキーとかを押してフォーカスが移動していく順番っていうのが重要なので、まあ、それに関する達成基準が、今回新しく加わったという感じですね、うん、
これは2004年版にはなかったものですよね。
そうですね、まあ、2004年版の方でもキーボードだけでも操作できるようにっていうふうには言ってたんですけども、まあ、ここまで細かくはなかったですね。まあ、そういう意味ではかなり細かくキーボード操作に関してはブレイクダウンされているのが2009年版の特徴の一つとも言えると思います。それからもう一つ、4つ目が 7-2-4-4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準。
おっと上ちゃん、
何
大変申し訳ないんですが、うん、そろそろ時間が来てしまいました。
Oh my god。
じゃあこの文脈に関しましては次回のポッドキャストでじっくりお伝えしましょうか。
わかりました、
はい
はい、
ということで、本日のアクセシビリティポッドキャストいかがでしたでしょうか。大変多くの達成基準を一気にご紹介しましたので、もしかしたら混乱してしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、じっくり何度でも聞き直していただいて、理解していただければなと思います。
これ今年の1月に公開された改正原案まだ公開されているので、
はい、
実際それをダウンロードしてもらって見ながら聞いてもらうといいかもしれないですね。
そうですね、はい、
ちょっと全力投球しすぎたかもしれません、
はい、はい、じゃあ次回も、引き続きよろしくお願いします。
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などを、お待ちしております。このブログエントリーへのコメントか、または以下のメールアドレスまでお寄せください。 a11by@mitsue.co.jp a11by@mitsue.co.jp です。そして、アクセシビリティポッドキャストを含むアクセシビリティブログでは最新のコンテンツの配信状況をツイッターの方でお届けしております。@mlcA11y をフォローしていただきますとアクセシビリティブログの最新情報をタイムリーに入手していただくことができます。ぜひこちらもご活用ください。
これツイッターに感想とか書いてもいいの？
あ、はい、時々いただいてます。なんで感想をいただいた時にはお返事を差し上げるようにしているんですけれども、ぜひ感想なども書いていただけると嬉しいです。
はい、
それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは
アディオスアミーゴース。